ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと津和野町和菓子処三省堂店長の阿部龍太郎さんと、同じく津和野町豆茶の秋水園の田中健志郎さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
一人の子供じゃなくて、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
いやね、
でも阿部さん津和野育ちなんですよね。
いや、まあ、ずっといますよ、それずっといますよ。
ずっと津和野ですか。
ずっと津和野ですね。日原小、日原中、高校は増田に行ったんですけど、
あ、もうそうなんですね。
ずっと暮らしはここのまま。まあ、和菓子にも興味があったんで、高校卒業したらすぐ和菓子屋の三省堂に勤め始めました。
和菓子に興味を持ったのはいつぐらいからなんですか。
俺中学生の時から好きでしたね。
なんかね、こう渋い中学生だね。
いや、源氏脇とか食べてたよね。おやつで子供の時からちょっと時々出てきて
たよ、ね。まあ、津和野はね、こう割とお菓子どこでもあるんで、そういう和菓子にね、そこにあんこに増える機会が多かったかもしれないね。
源氏巻きといえばね、津和野のメーカーですもんね。
もう伝統菓子。
何かきっかけがあったんですか。
求人が来てました、高校に。
求人出してんだ。
そう、求人出してたんよ。
それは職人としての採用だったんですか。
接客とか接遇なんで、お菓子の販売員でした。
そこは特に気にならなかったんですか。あんこが作りたくて入ったっていうわけではなくて、
もちろん炊かせてくださいみたいな、工場系もやらせてくださいと言っておいたので、1年目とかはやらせてもらいました。
なんか今でこそもうお店の顔みたいな感じなんで、そういった作る側の方にもなんか興味があったもんね。
そうそうそう、あったあった。そういう感覚で本当最初は入りましたね。で、蓋を開けてみたらね、秋水園とずっと僕は親戚だったから、昔から
そうなんですか。
ケンちゃんとは、ずっと一緒に遊んでて。
うん、あ、2人はご親戚なんですか。
親戚ですね。
そうね。
そう
同い年だしね。
同い年。
じ
ゃあ幼馴染。
ですよ。もう、僕らのね、おばあちゃんは七姉妹で。
そう
おばあちゃん同士が姉妹だから、その縁もあって、もうなんか津和野のお茶屋の秋水園には昔からよく遊びに行ってましたし、
よくとかね、でゲームしたりね。
そう、
秋水園の工場の方で
鬼ごっこ
したり、まあ、土地が広いので、いろんな隠れる場所は、かくれんぼやら鬼ごっこしたり。
健志郎さん、ずっと二人はコンタクトを取り合ってたっていうか、ちょくちょく会うような関係だったんですか。
なんか子供の頃はね、しょっちゅう遊んでたけど、それこそ進学を機に僕は津和野離れちゃったので、それこそお茶屋のせがれなんで、
そうですよね、
お茶のことを学びに静岡に6年ほどいたんで、U ターンで帰ってきたら、その阿部ちゃんが三省堂のに就職して、それたまたまね、お取引先だったんで、
そう
あら、阿部ちゃんじゃんみたいなね。
そこからまた、じゃあ
今もしょっちゅう会っとるんだけど、それこそなんかね、その教育に関わる活動をきっかけに、なんかまた一気に距離が縮まったというか。
その活動って何ですか。
僕は誘われた方なんだけど、
そうだよね。
上松友さんっていう方がね、講演会でね、
増田であったよね。
増田に何か聞きに行こうって言われて、それ聞きに行ったら、まあ、なんか僕にも結構刺さる話で、
どんなテーマの講演会だったんですか。
思うことは招けるんだよっていうメッセージを、
思うは招くっていうね、メッセージが強かったよね。
そういう夢に大小はないし、ちゃんと思う方は招けるんだよっていうのを、 あのまあ大人の僕らも背中を押されるような気持ちにさせてもらえるような講演会で、ね、すごくあなんか情熱的な人だなって感動しちゃって、そこからなんか僕らも地域のね大人の人とかも結構いたんですよそこに、同じ津和野町で暮らしてる人がその講演会にもいて、でね、みんな同じく感動しちゃって、ちょっとこれ津和の子供たちに聞かせたいね、なっちゃって、同じそこを聞いたメンバーが本当に感動しちゃって盛り上がっちゃって、実行委員会がね、
そうね、
立ち上がったのが、
そうそうそう、なんかいつの間にか僕も実行委員、
そう、
メンバーになって
巻き込まれちゃって
ね、そうそうそう、よくね巻き込まれるん
ですよ。ケンシロウさん巻き込まれちゃう。なんていう名前の実行委員会だったんですか。
当時は、上松勤講演会実行委員会だったよね、当時の
名前。今は違うんですか。
そうなんですよ、僕らまだ、ね、活動してるんですけど、もう8年になるのか、
そうか、8年も経つ、
8年経つ、もう
知っとるはずだよ
ね。今はやっぱりあの素敵なメッセージだったから、思うは招こう会っていう任意団体に変化して、
素敵、それで実際に講演会を実現させられたってことですよね。
そうですね、津和野町の津和野中学校、日原中学校、津和野高校、全校生徒、集めて、
ね、ようできたよね今考えたら、
今考えたら、でもそれでね、2人の思いからそうやって講演会も実現させられて、思うは招こう会っていう名前に変更して、今も取り組みを進められてるってことですよね。
そうですね、もうなんか民間で教育の魅力化をやってるのが本当僕たち。
具体的にはどんなことされてるんですか。
今までない動きをやったりも当然しますので、
気になります。
気になります。
例えばどんなことですか。
今までに12月にやったね、
ああトークフォークダンスね、
トークフォークダンス、
トークフォークダンス、
どんなんですか。
対話の授業なんですけど、いわゆるフォークダンス、ありますよね、
ぐるぐる回るんですよね、
ぐるぐる回る、そう
の方のね、
はい、地域から大人を70人集めて、
70人、
津和野高校の1年生70人が体育館に一堂に集まって、フォークダンスのようにこう1分ごとにテーマに沿って対話をしたら、フォークダンスのようにこう回っていくんですよね。たくさんの大人と瞬間瞬間でいろんな話がそこでできるっていうのが魅力な対話の授業で、
それは皆さんボランティアですか。
本当ボランティアで、ね、本当参加する大人の、ね、人も平日の、ね、昼間に
木曜日のヘッド平日、
平日に大人が70人も集まるんですか。
そうなんですよ、
すごいです ね、
平日ね
ボランティア
来てくれる、
ね、
って考えたらね、津和野 の、ね、あの大人の皆さんすごい温かい人が多いね。
温かいですよね、本当子どもたちのためにそうやって集まってきてくれるんですよね。
そうです、もう情熱がないとできないですよ、
ね、本当ですよね。どんな情熱を持ってされてるのか知りたいです。
なんだろうね、そういう田舎だからどうせ無理みたいな、なんか、まあ、
ある
例えば、そういったなんかネガティブなところでも自分が育って大人になるまでに感じてきたことでもあるんだけど、なんかそういうのを打破したいみたいな思いもあって、
課題感そこよね。
そうそうそう、
何かをやってみたいって口に出しても、大人とか家族とかそれこそ友達とかからも、それはどうせ無理だよとか言葉をよくかけられてる経験はあるんで、そこをねやっぱり打破したいっていうのは僕もケンちゃんと一緒の気持ちで、そこをやっぱり子供たちと一緒に、僕らもまだ未熟なんで、子供たちと一緒にあの夢を作ったり、この町で夢を作ったりで夢を実現させるっていうのを一緒にやりたいなっていう気持ちがすごくありますね。
そういう大人の人に、ね、あの学生時代、高校時代とか中学校、小学校の時に出会えるってすごい財産ですよね。
いや嬉しいです。
子どもたちもすごくありがたいなと思ってるんじゃないかなと思います。
やっぱでも思いがないと、ね、続けてこれないからよね。
俺らもだって8年経てそういう気持ちになった。
初めは何もそんな地域にね、そうそう貢献する
ようなことは
全然ないし、
全然ない、
むしろ迷惑かけてきたぐらいの方かもしれない。
本当に
その罪滅ぼしかな。
ートフルデイズ。さて皆さん、津和野町和菓子所三省堂店長の阿部龍太郎さんと、同じく津和野町豆茶の秋水園の田中健志郎さんのお話、まだまだ続いていますよ。
なんだかんだ結構豊かだなと思ってて、誰かとつながって絆が生まれて、また新しいプロジェクトをやったりだとか、いやそういうのがいいよね、やっぱり。
つながりね、もちろん自分たちだけでやってきたことじゃなくて、そういうなんか津和野町のね、教育に関わる方々がもういろいろ地盤を作ってくれて、なんか一緒に同じ方向向く仲間が増えてみたいなね、
学校と行政となんか共に作るような関係性はどんどん出来上がってますね。ほんとケンちゃんのあれ面白かったよ、コロナ禍で子供たちがどこにも出られなくて、うん、彼は稲荷神社から
流しそうめんを太鼓谷稲荷神社 の、うん、あのおもつ参道 の、 あの階段で、専門取りの階段と、そこであの上から下まで流しそうめんをやろうっていう、ちょっと馬鹿げた企画があったんですけど。
知ってますよ、専門取り行きましたもん。長いですよね。
そう、う
ん、だいぶ長いですよね。
だいぶ長いですね。歩けば10分かかりますからね。
あそこ流したんですか。
ここでね、あの流しそうめんやったら面白いよねっていう話になって、実際ちょっとあの稲荷神社の神主さんに持ってって話してみたら、なんか許可出してもらって、許可が出ちゃって
許可が出ちゃってって何ですか。
追い返されると思ったけど、まあコロナ禍だったんで制限はあったんですけど、まあ、屋外のイベントということで、その時はそのまず竹をね、上から下まで、
うん、どうやって準備したん
です
かっていうのどうやって
誰が計算せずに ね始めちゃったもんだから、うん、とりあえず竹をたくさん切って、うん、もう何百本も竹を切ってそういうね、賛同していく方メンバー連れて、ね、竹をひたすら、ね、切って、
切って
た。それでね、まあ前例がないから上から下まで流れる保証もなく、うん、そのぶっつけ本番でうち流れたっけね、泣きそうになりました。
泣きそうになりますね、それはなりますね。もう子供たちの笑顔とともにね、
まさかこの話をすると思わんかった
でもそれはあれじゃん、やっぱり地域おこし協力隊のね、うん、あの、うん、I ターンの人だとか、うん、行政の人もいてたし、うん、で僕ら地域の大人も入ってて、うん、でそこで会話の中から生まれた企画でしょ、
うん、それこそね、マネ公開の活動があったからそういった方とつながれたし、まあ、高校生のボランティアもたくさん、
うん、あ、そうだそうだ、
手伝ってくれて、そう小学生もね参加したりとか、うん、ね、教育の面でもあのちゃんとできたんじゃないか。
いや学び多かったと思う、ね、本当にみんなね、右も左も分かんないのに、うん、なんとかねみんなで、
でも、ね、多分ツアーのじゃなかったらできなかったね。
ツアーのだからこそ成功できたっていうのはどういうところからなんですか。
うん、やっぱりそのなんか協力してくれる人がいる、うん、なんかさまざまな、ね、子どもたちを喜ばせようとか、うん、そういった思いに賛同してくれる、うん、なんか仲間がいるからじゃないかなっていうのと思いましたね。
ケンシロウさんは何代目になるんですか。
4代目に、ね、なるっていう。
4代目、うん、プレッシャーとかはないですか。
プレッシャーとかないって言ったら嘘になるけど、うん、自分の形でこれから表現する楽しみっていうのを引き継いだもの、そういった面ではなんかやりがいはありますよね。
いろいろ今試してるもんね、本当。
それこそ
新しい価値を生み出すためにも、お茶畑にテラス、
そうテラスをね、あの作ってそこでお茶を体験してもらって、それこそあの修正の目の前にあの天然記念物の青の山っていう美しい山があるので、それをね、うん、あの一望できる、目の前に、うん、
贅沢ですね。
新茶シーズンにはそういったお茶摘み体験ができたり、うん、また季節によって、いろんな顔を見せてくれるので、
新茶だから5月とか、
新茶のシーズンはね、その5月にその手摘みもできますし、また夏は夏でまた違ったね、景色も見せてくれますし、
気持ちよさそうですね、夏の茶畑のテラス。
新しい価値が何かっていうのをいろいろ試してるから、ケンちゃんね、本当。
お茶は何茶を作ってらっしゃるんですか。
あのお茶は緑茶 まあ、その緑茶の類もいろいろ分類されて、うん、番茶であったり煎茶であったりほうじ茶とかいろいろあるんです。そういったさまざまな種類の緑茶類、あと、うん、あの豆茶というまたお茶とは違った瓦結明を原料にしているお茶も、まあ、それは津和野のお茶文化を語る上で欠かせないんですけど、そのまあ緑茶と豆茶に2種類、まあ、2本柱でやってますね。
あの前津和野高校の生徒がさ、それこそ瓦結明の豆茶をなんか自分でパッケージして売ってなかった、文化祭の時に。
ああ、なんか仕事で教育に関わるきっかけになったんだけど、その、うん、なんだろう、その子は菊芋というもの、そう、菊芋というものを PR したいっていう相談で、それをお茶にするのにどうしたらいいかっていう相談を受けて、それでうちの豆茶とブレンドしてコラボ商品、うん、商品開発として販売までこぎつけたっていう、
すごい、
すごくないですか、
すごい高校生にとってもなんか本当嬉しい体験ですよね。そんな自分のアイディアが商品化されるなんて、
まあ、そういった意味ではそのね、その自分のお茶を培ってきた、ね、うん、技術をなんとかね、こう、うん、活かせればっていう思いでやって、そう、なんか無事なんだろう、その形になって、ね、実を結んだっていうのは、またその自分としても、ね、すごいいい経験になったし、
ね、なんか嬉しいですよね。よね、子供たちが喜ぶ顔も見られるし、
そうですね、
誇らしいしね、学生も。
まあ、実はそのさっきの煎茶体験の話なんですけど、うんうん、毎回恋の里を使ってるんですよ、あの、
うん、そうそうそうそう、
あの煎茶体験にそのお茶に合うお菓子を毎回、そう、
絶対間違いないですよね、
うん、しかもその参加してくださったお客さんもそのやっぱり恋の里をあの大絶賛で、うん、うん、やっぱ他にないからね、恋の里は。
そうだよね、うん、羊羹のお菓子なんだけど、うん、あれね、本当4日間かけて作るお菓子だから、なかなか
4日もかか
る、4日もかかる、かかる。でしかもこう歯触りがサクッとして、ね、チョコレートみたいにこう溶けていくような変わった食感だよね、あれ
は。美味しいですよね、大好きです。季節ごとになんか限定の味が変わるじゃないですか、
う
ん、
あ、はい、
あれ安倍さんも提案したり考案したりされてるんですか。
しますよ、もう全社員で、いろいろ試しながら、いろいろ淘汰されながら、
うん、他にもなんか和菓子屋さんとしてチャレンジしていきたいことがあるんですか。
もうちょっと子供たちと一緒に何か地域課題とかを和菓子屋としても一緒に解決できないかなと思ってて、
うん、
いや、なんだかんだやっぱ、いや、もう子供たちもパートナーですからね。
そうですよね、
すごい戦力になる、もう今のけんちゃんの菊芋の話なんかも聞いてたら、うん、やっぱりもう戦力でしかないから、うん、一緒にね、
ビジネスパートナー、
そう、
あー、なるほど、
なんよ、なんか、いや、うん、高校生の方がなんかしっかりしてて、
いやいやいや、本当に、な
ことが多いぐらいで、なんか教育でなんか上から指導しに行くっていう感覚じゃないもんね。
ないないないない、
一緒になんか、そう、課題解決しましょうね、うんうん、っていうような感覚で言ってるね。
まあ、僕らも未熟だから一緒にね、成長しようっていうスタンスですよね。
すごい素敵。保護者としてもそれだけ地域と関わってたらなんか安心して携わっていける大人がたくさんいるっていう安心感もあります。すごい嬉しいですよ。一人の親としてもすごい嬉しい場所だなって。
魅力に感じてくれるなら嬉しい。
本当ね、魅力なのかもね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。